皆様おはようございます。ただいまご紹介に預かりました平塚聖書バプテスト教会から参りました三谷克美と申します。安藤先生とは本当に長いお付き合いがございまして、なんかちょっと大丈夫かな、どんな紹介をしていただけるかハラハラしてしまいました。私は今から10年前にこちらの船橋聖書バプテスト教会の婦人会に来たことがございます。それから10年経っております。その時は安藤先生ご夫妻ご家族が船橋教会に赴任された年だったんですよね、と思います。でそれでお招きいただいた時に船橋教会が私にとってとても親しみのある教会となりましたと申しました。10年経った今、もう、ますます、本当に近しい存在です。教会です。本当に、感謝しております。私の、次女、桃香が、船橋教会で育まれた島田美月教会、兄弟と結婚に導かれて、こちらに、来させていただいたのが5月です。本当にその時は、多くのご奉仕をいただきまして、心からありがとうございました。兄弟のお母様が、島田ひろこ姉妹と聞いて、うわーっていう感じで、って、そちらの方が私は、大きな叫び声を上げてしまったというような感じで、私は、三月兄弟を通して、島田家と親戚になることができたというのも、本当に不思議な神様の、お導き、祝福だなと思って感謝をしております。本当にこの10年という間に、この世の中でもいろいろなことが起きたかと思います。そうですね、10年経ってですね、野入り姉妹が検診に導かれてというか、進学校に行かれて、そして今世日、清良姉妹が婚約式をなさったということで、本当におめでとうございます。可愛い清良ちゃんがっていう、本当に生まれた時からのことを思い出しておりました。この10年の間に世の中にもいろいろなことが起きて、特に新型コロナウイルス感染症っていうものは大きな影響をこの国、世界に与えたと思います。それに立ち向かう中で、この世の中が、社会がいろいろな変化を遂げたなというふうに思います。また、10年前から、地球温暖化ということはありました。そして、気温が高くなるよっていうことは聞いていたと思いますけれども、まさかこんなにという、暑くなるとは思いもよりませんでした。高い、温度が高い地域の気温が軒並みもう私たちが住む地域で記録されるようになりました。また、地震も多くなっておりますし、その地球温暖化の影響で、気候変動というものも起きています。いろいろな災害が起こっております。本当にこれからこの世の中がどうなっていくのかわからないです。防災教育というものも盛んに行われていて、ついこの間私も防災の研修会に参加したりいたしました。その時先生が、日本は災害のデパートと呼ばれているんですよっておっしゃいました。その、地震の起こるね、プレートが、たくさんありますし、それだけでなく、いろいろな災害が、地震だけでなく、いろいろな災害が起きます。必ず大きな災害もやってきます。ですから、お金をかけて、でも、備えるべきなんです。それでも、なかなかそういった、備えをする人が少なくて、本当に不思議です。っていうようなことを、先生がおっしゃいました。必ずやってくる災害、私たちはそれに備えなければいけませんけれども、それ以上に私たちは死という問題について、先生備えなければいけないですよね、って、思わされました。死についての備え、が本当に私たちにとって何より大切なことではないかと思います。教会は 実はこの専門です死について、死の備えについてどうしたらよいのかということを詳しくお話しできる場所がこの教会なんです。そして、ですから今日は本当に、一人でも多くの方に、この聖書の、言っている死についての備えについて知っていただきたいと思います。天国はあります。でも誰でも行けるわけではありません。ではどうすればいいのかということです。今本当に神様や宗教に警戒心を抱かなければいけない時代です。怪しい宗教が横行しているからこそ、本当に信じるべき神様を信じるということということを考えていただきたいなと思って、今回このテーマを掲げさせていただきました。教会のチラシを小学校の前なんかで撒いていますときに、ある時一人 のお母様がその子供に撒いているチラシを、ちょうどお母様もいらっしゃったんで、あ、どうぞご覧くださいっておっしゃいましたら、それを受け取って子供の顔を見て、怖いねって言ったんですね。で、あ、いやいや怖くないですよって申し上げたんですけれども、とっても可愛い、見た目にはとても可愛いチラシだったんですけれども、本当にそういうふうに思ってしまう方々がいっぱいいるんだなっていうことも、とてももったいないと思いました。聖書のお言葉を聞くこと、死について備えること、天国の、備えをすること、行く道を知ることということは素晴らしいことです。ですから今日そのお話をさせていただきたいと思います。もう一度、マルコの福音書の1章14節15節、お読みしたいと思います。こちらお願いいたします。では私が読ませていただきます。イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。では一言お祈りをさせていただきます。愛する私たちの天のお父様、今日このようにして、船橋教会の婦人会に出席させていただくことができ、心から感謝いたします。長い間祈りを持ってこの時を備えてこられた教会の上に豊かな祝福がありますように、また私も同じくあなた様の言葉を通してこの福音の恵みを豊かに味わわせていただいております。どうぞ愛する兄弟姉妹、また今日初めて来られた方やがおられましたらば、その方やまた確信をまだ持っておられない方々、お一人お一人神様を導きくださって、福音の恵みを本当によく味わうひとときとさせてくださるようにお願いいたします。これからの時をおいでねして、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私とても緊張してしまう人なので、教会には、平塚教会にはこんなにたくさんの魂は集っておりません。ですからたくさんの人がいると思うととても緊張しますので、いつものように聖書を誰かと学んでいる時みたいな、誰か一人にお話しするようなつもりで、お話をさせていただきたいと思います。時が満ち、神の国が近づいたとあります。それは神様が昔から約束してくださっていた時がついにやってきましたとイエス様はおっしゃいました。神の国が近づいたとおっしゃいましたが、神の国というのは神様が支配される国のことです。神様が支配する国には秩序があります。ですから時がついに来ました。私たちの心に、またこの世界に神様が支配してくださる国が、その心を私たちが取り戻すことができる、その時が来たんですよ。ですから悔い改めなさいとイエス様はおっしゃいました。悔い改めなさいというのは、神様に立ち返るということを意味します。神様に立ち返るとはどういうことでしょうか。それは人間が本来あるべき状態に戻ることです。 では聖書が世界の始まり、人間の始まりについてどうであったか語っているのか、そのことをご紹介したいと思います。聖書をお持ちの方は聖書の一番初めの書、創世記お開きください。前にも映し出していただけますように、ちょっと見にくいかもしれないのですけれども、準備してまいりました。聖書開きにくい方はどうぞ前をご覧ください。創世記の一章一節、では上に書いてあるところですね、あれをこのお言葉はみんなで声を合わせて読んでいただければと思います。創世記一章一節、はい。はじめに神が天と地を創造された。ありがとうございます。これが聖書の一番初めに書かれている言葉です。聖書の一番初めの言葉がこれであるということは、なんと聖書としてふさわしい言葉であるかと思います。はじめに神なのです。神様がおられるなら、すべての根源であられる方に違いありません。はじめに神であられるに違いないと思います。この方が何をなさったか、天と地を創造された、創造主であられると書いてあるのです。少しきっかけを作ったとかではなく、完璧に完成させた方なのです。この方がどのようにそれをなさったか、天地の創造、そして人を作られた経緯が創世記一章二章に記されています。神様は6日間で光、海と空、陸地に植物、太陽、月、星、そして海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものをお言葉によって作られました。それはもう本当に全能者であられるお方です。最後に人が作られましたが、これは特別な存在として神の似姿に作られたとあります。人については後で詳しく見ることにいたしたいと思います。創世記の一章26と27節、26節こちらに記してございます。人を作られるときに神様は我々の形として我々の似姿にと語られました。26節、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと記されております。我々の形として我々の似姿にと語られました。この神様は我々と言いながら唯一の神であられるのです。父なる神、子なる神、聖霊なる神が一つであり、その交わりの関係の中で役割を持つ。聖書にはそのような神様の姿が見えるのです。神様はご自身がお作りになった生き物が地上に増え広がるように祝福をお与えになりました。豊かな食物も備えてくださいました。神様が作られたものは完璧でした。生き物の構造、能力、姿、形、自然環境の循環システム、また地球に季節をもたらす太陽系の配置、そういったことは私は詳しくはありません。でも本当にそういった専門の方々は研究すればするほど発見があったのです。安藤先生はあれですよね、生物の専門でいらっしゃる、大学で勉強されましたので、本当にその生命の神秘などなどということにおいては本当に造形が深いお方だと思いますけれども、本当に神様は全知全能のそのお力を持ってこの世界を作ってくださいました。神様が作られたものは目的を持って 神様の意志で作られたので素晴らしいのです。創世記の1章の31節お読みします。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日とあります。見よ、それは非常に良かった。完璧な神様が見ても完璧に作られたということです。そして7日目は神様は創造の技を休まれました。やめられ休まれ安息の日としてその日を祝福されました。2章の3節をお読みします。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであるとあります。日曜日は安息の日、作り主を礼拝する日として、そうしている根拠です。創世記は一番聖書の一番初めの書ですけれども、最後の書であるヨハネの黙示録にはこのように記されています。黙示録というのは一番最後の書です。最後の書の一番最後の章、22章13節お読みいたします。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりであるとあるんですね。永遠に生きておられる方であり、ご自身がお作りになったものを完成させまた終わらせる方でもあるのです。すいません。すいません。絵本の読み聞かせなんかもしているんですね。で、一生懸命読もうとするとこんな風に咳込むことがあって失礼しました。本当に神様は初めでもありますが、終わりでもあり、そして終わらせる方でもあられるんですね。現在のこの世の中は聖書を通してみますと終わりの時代です。終わりの前兆が見られる時代に私たちはおります。神が世の中を終わらせる日よりも前に神様の御心を私たちは知らなければならないと思います。一番目に神様が根源であられたということをお話しました。そしてすべての始め、世界の始めに神様は人を作られました。二番目に人の始まりについてお話ししたいと思います。人は特別な存在です。神様に似せて作られました。他の創造物と違い、お言葉で命じられて作られたのではなく、地の塵で形作られました。神様の息が人に吹き込まれて人は生きるものとなりました。創世記の2章7節お読みしたいと思います。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。本当に他の生き物とは違って、神様が形作ってくださって、そして神様が霊の息を吹き込んでくださったんです。永遠に神様と交われる、神の子とされる命が与えられたんです。それは他の動物とは全く違うことです。この時はまだ人は一人でした。それから神様はこの人を深い眠りのうちに導かれました。そしてこの人のために助け手を作ろうとおっしゃって、この2章の後半に記されています。この人から一つのあばら骨を取って、そして神様はそのあばら骨を使って女を作られました。元は一つでありましたが、女が作られ、そして男と女となって、人が一つとなって与えられた目的を果たせるように、それぞれに素晴らしい力を神様は 男と女にお与えくださいました。ここにも神様のご計画があったと思いますし、またこれも我々とおっしゃる神様に似ている姿なのではないかと思います。人には交わりが必要です。人と愛し合い、そして助け合う、その交わりによって私たちは満たされます。すみません。そして神様との交わりが人には必要です。私たちはもともと神様を必要としているのです。それが初めの人の姿でした。人の生きる目的は神様の栄光を表すことです。そして神と人、人と人との間に良い関係を築くことです。地上を治め、神がくださったあらゆる良きものを管理すること、納めさせようと神様は仰せられました。そして神様を礼拝すること、作られた、それが、作られた人間の存在意義、そしてこれが戻るべき私たち人間の姿です。しかしそれができなくなってしまったわけがその続きです。三つ目に罪についてお話ししたいと思います。神様が人にお与えになったご命令がありました。2章16節から17節です、お読みいたします。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。なんと簡単な短い命令だったことでしょうか。善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。でもこれは警戒レベル5以上の神様の、警告だったんです。命の危険があります。直ちに避難してください、安全確保してくださいということよりも、もっと強い注意事項、警戒情報でした。それなのに、ある日蛇がエヴァに近づいたとき、この神の言葉を疑うように誘惑され、人はその声に従いました。では、創世記の3章の1節から7節、そこは長いので前には出さなかったのですけれども、お読みさせていただきます。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからでも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし、園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ、と神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。蛇が出てきましたが、蛇は言葉を話しません。ですから、この蛇というのは、サタン、という存在であると私たちは理解しています。聖書には神様の他に霊的な存在、神に抵抗する勢力であるサタンというものがあることを記しています。堕落した天使と私たちは理解しています。最後には滅ぼされる運命にあるという宣告を受けています。サタンは 神の言葉を疑うように人に働きかけます。神の言葉を否定します。神の言葉に従わない方が良い結果になるように人に思わせて人を騙します。3章の4節5節にありました。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。とても魅力的な言葉ですが、真っ向神様の言葉に反する言葉でした。このようにサタンが言ったのですけれども、エヴァはこの善悪の知識の木を神様と真っ向に反対する言葉に従ってエヴァは食べてしまいました。彼らはどうなったでしょうか。あなた方は決して死にませんと言われました。実際彼らは、アダムとエヴァは確かにその体はすぐに死にませんでした。そして確かに彼らは目が開かれたんですね。目が開かれて見えたもの、それは自分たちが裸だったということです。裸が恥ずかしいと感じたのでした。神様は人を作られた時、私たちを作られた時、完璧に作られました。裸もまた自由な意志も含めて完璧に作ってくださったのです。しかし神様の言葉に背いた時に、人は神の子としての命を失ってしまったんです。神様とつながる命が死んでしまいました。それでもはや私たちは完璧なものではなくなってしまいました。それはこの神様から命が切り離された結果です。それを罪の状態と言います。罪の状態で私たちが見るもの、また感じること、それらは完璧ではなくなってしまいました。罪は的外れという意味で、そこにいるままだと死にも罪にも解決はありません。なおかつ人はここから自分の力で抜け出すことができないのです。このようにこの聖書の創世記には、神様について、人について、そして人が持つようになった罪の始めについて記されております。と同時に、神様はこの三章の中に罪の解決方法をお示しくださっています。その罪の解決方法の一つ目として、まず罪がもたらしたものということを見てみたいと思います。罪がもたらしたもの、それは混乱です。混乱というものは平和の反対です。人が神様から離れたことが、神様のお言葉に背いたことが、この混乱の原因です。罪が不幸と死を招いています。罪とその不幸や死というものは、私たちのこの世界にたくさんの混乱を招いているんです。完璧でなくなってしまった罪の世界では、どの時代にも毎日嫌というほどの事件が起きています。戦争が起こっている地でも、平和と言われるこの日本でも、人間が人間によって殺されています。悲惨な事件が起こって、被害者もまた加害者も、加害者の家族も苦しんでいます。災害が起きて突然家族が取り去られることもあります。聞いているといたたまれない、自分にそんなことが起こったら耐えられないと思うようなことが現実にこの世の中に起こっていますが、それは神様が原因ではなく、人の中にある罪が原因です。よくこんなに辛いことが起こるんだったら神様なんかいないに違いないっていうような言葉を聞きますけれども、それは神様が原因ではないのです。ただ神様は私たちが持っている苦しみを知ってくださっておられます。私は保護司というボランティアをしております。犯罪加害者の更生のお手伝いをする、そういうお仕事なんです。いろいろな方々を見てきましたけれども、犯罪に至る人と至らない人に、私とその人の間に大きな違いは ないんです。家庭環境が良くても悪くても、人は生まれたからには一生懸命生きています。自分を守るためにみんな頑張っています。犯罪を犯した人もすごく頑張って生きていました。けれども、その頑張るけれどもうまくいかないと、私たちはストレスがたまります。それはみんな同じですよね。そこにやってくる、そんな時にやってくる誘惑というものがあります。それが人それぞれです。その自分のストレスを発散するために行ってしまうこと、また自分が取り入れること、それが犯罪に至る場合もあるし、また至らずに済むストーリーもあるのではないかと思います。家族をはじめ、自分を取り巻く人間関係というものもいろいろありますけれども、その中にはたくさんの喜びもあります。本当にその中で何の悩みもないって思われるような人たちもたくさんいますけれども、どんな人にも必ずそういう中で、ちょっとしたストレスとか、また辛さというものを経験しているかと思います。ちょっとしたことでひどく傷つけられたり、人を傷つけてしまったり、また心が煮え返るような思いを持ってしまったり、本当に心がえぐられるような苦しみにあったり、そういうことが私たちにはあります。そういったことが本当にサタンがもたらす混乱です。そんな状況を救ってくれるのは、大体どんな時でも私たちを本当に助けてくれるのは、確実に愛だと思います。愛に出会わないと、または愛に気がつかないと、人はかなり厳しい状況に追い込まれるのではないかと思うんですね。私の子供時代の話、さっき安藤先生が大草原の小さな家が大好きだったそうですって、言ってくださいましたけれども、本当にそうだったんですね。で、私は小学校4年生の時に、自分に本当の友達がいないということに気がついて、とっても悲しみを抱えていました。なんとかでも友達関係を築いていないと、小学校の中では楽しくうまくやっていけませんので、クラスの中の一番強いグループになんとか入り込んだんですね。そこには私の幼馴染がおりました。で、なんとかその強い子にくっついて、こびて、嫌われないように頑張りました。そういう生活がとても大変でした。で、昨日までは仲良くしていた子をいじめるような、いじめにも加わりました。自分は悪い子だなって思いました。でも流れに任せるしかなかったんですね。そして本当に自分がいい子になりたいと思いました。いろんな理想的な友達もいましたので、あんな子になりたい、可愛い子になりたい、優しい子になりたい、面白い子になりたいとか、こういうなんか悪い子じゃない明るさで過ごしていきたいとか思っていたんですけれども、そういうことがどうしても自分の力ではできませんでした。そして家に帰ったら親と口喧嘩をして苛立つ、そんな生活だったんですね。ですから新母姉妹は明るい子供時代を過ごされたっておっしゃったので、そんななんかネチネチした子供時代ではなかったんだろうなと思って、あ、よかったですねと思いましたけれども、私は本当に苦しいです、悲しいですという心の叫びを持っていたんですね。そんな時に大草原の小さな家、火曜日の8時 NHK 見るのが私の心のオアシスでした。本当にその番組の中では温かい家族が出てきたんです。その素晴らしい家族は毎週日曜日に教会に行っていました。ですから私は教会に憧れるようになりました。主人公であったローラは多分私と同じ年ぐらい、小学校4年生とか5年生とか、そんな年であったと思います。ローラはとっても強くて優しくて素晴らしい子供でした。本当にこんな子になりたいな、 と思って、そして、教会に行きたいって思って、本当にいろいろなことがありまして、教会に行けたのが小学校6年生の時だったんですね。あ、教会、これでよかった、やっぱり教会って私が思った通りの場所だったと思いました。それが横浜聖書バプテスト教会です。先ほど兄に誘われて教会にっていうふうに言われていましたが、兄に誘われはしなかったんですね。で、教会に行きたいと思った時と、兄が教会に行き始めた時がちょうど同じでした。今日、すみません、ちょっと余談なんですけど、兄が日曜日にいなくなったので、どこ行ってたのって聞いたら、日曜日に行くところだよって答えたんですね。で、デパートとか、ゲームセンターとか、公園とか言ったんですけど、違うよって、じゃあどこ行ってたのって言ったら、教会だよって言ったんですね。で、その時すごくもう、バカに納得して、ああ、そっか、日曜日行くところ、教会だもんねって思いました。で、それからしばらく、数週間後、私も教会に行ったんですけれども、友達に誘ってもらって、私も教会に行きたいんだって、行って、教会に行ったら兄がいたっていう感じです。私が、知っている教会は横浜聖書バプテスト教会じゃなくて、もっと教会らしい教会があって、そっちに行くのかなと思ったら、路地のところに入って、地元なんですけど知らない場所だったっていう、ただいつも通っているところで、建物の向こうに十字架が見えていたので、いつもその十字架は、ああ、十字架があるって思って見ていた、あ、その教会がここだったのかっていう、そんなようなところだったんですね。教会に行くことができました。それからしばらくして私は神様を知ることができたんですけれども、でも本当にそのような悩みを神様は私に与えてくださっていたんだなと思います。本当にその神様は私の子供の気持ちも分かってくださるようなお方なんです。苦しいことがあった時に、神様助けてと本当に求めていただきたいと思います。ああ、こんなに苦しいことがあるんだから神様はいないんだって多くの人は思ってしまうのかもしれません。でも私は、あ、神様助けてっていう思い、やっぱり持てたんですね。そこに神様の恵みがあったと思いますけれども、本当にその苦しみを通して、私たちは神様を見上げることができればと思います。なぜなら、私たちを愛してくださる救い主が本当におられるからなんです。2番目に、この救い主イエス様についてお話をしたいと思います。イエス・キリストは今から2000年も前にこの世におられた人間です。ですから、歴史上の人物として名が刻まれています。そして、この方が十字架にかかって死なれたということも歴史上の事実です。ですから、歴史の教科書なんかにも出てきます。で、このイエス・キリストというのは、三谷克美とかそういう名前ではありません。イエス、救い主という意味なんですね。救い主イエスという意味です。救世主とも言われています。メシア、メサイア、という、とも呼ばれていますので、聞いたことがおありかと思います。ですから、私たちはイエス様を人間ではなく人となられた神と呼んでいるんです。聖書にはサタンの武器である死を滅ぼす救い主の誕生が予言されています。先ほど申しました、アダムとエバがサタンに誘惑された記事がこの創世記3章にありましたが、この3章の中にその予言があります。3章の15節を読ませていただきます。私は敵意をお前と女との女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打ち。これが新改訳聖書の第3版ですと、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、 お前は彼のかかとに噛みつくと書いてあります。踏み砕く、頭を踏み砕く、それは致命傷です。かかとに噛みつく、それは大したことではありません。この踏み砕いたお方がイエス・キリストなんですね。そしてこの創世記の一章で、我々の形に人を作ろうと語られたうちのお一人、子なる神様がこの救い主であられる神です。このイエス様がご自身についてこのように言われた箇所があります。ヨハネの福音書14章6節です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとあります。父とは我々と言われたうちのお一人の父なる神のことです。父の身元に行く道とは、父なる神の元に帰る道ということです。それが天国に行く道ということなんですね。その天国に行く道は救い主イエス様にあると聖書に記されております。どうしてイエス様がそんな道になることができるのでしょうか。まずイエス様は人として処女マリアから人間として誕生されました。それがクリスマスのストーリーの中で語られます。ただのストーリーではなく、これも歴史的な事実であると私たちは受け止めております。信じております。信じられることです。そしてこのイエス様は罪のない完全な人として歩まれました。人を愛し、病を癒し、神様の言葉を教え、そして自分が救い主であると証言したことを断罪されて、罪がないのに処刑されたのです。それは人の罪が許されるための傷のない生贄となってくださるためでした。人が罪を許していただく方法は、傷のない羊か牛などの動物を生贄として捧げることと聖書には記されています。神様の律法に定められていることだったんです。イエス様はすべての人の罪を許すための完全な生贄となってくださったのです。それが十字架上でイエス様が血を流してくださったということです。そしてイエス様はこの十字架上で祈られました。ルカの福音書23章34節です。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。ご自分を十字架にかけた者たちのために、イエス様は取りなしの祈りを十字架上でしてくださいました。これは私たちのためにも捧げられた祈りでもあります。人が滅びることを望まない。神様の愛の取りなしは今も続いています。私は、中学校1年生の時にこのイエス様の、救いを確信いたしました。ある教会の合同キャンプに参加した時、もしかしたら船橋教会も一緒だったかもしれないですね、調布教会とか横浜教会とかいろいろな近隣の教会が、合同で山中湖でキャンプをいたしました。1977年だったんです。その時に、千里ニュータウンバプテスト教会の小川先生がいらっしゃってメッセージを語ってくださいました。その時に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて裸のものであることを知らないのではありませんかって先生が言われたんです。その言葉を聞いた時に、はっって思ったんですね。私は教会にも行けるようになった、中学生になって友達もできたので、ああ友達もできた、よかったよかったと思っていました。でも本当に自分を振り返ると、惨めで哀れで貧しくて盲目で裸、あ、それが罪人って言うんだなっていうことを知ったんです。その時に、今まで 教会に行っていましたし、いろいろ実は聖書の通信講座なんかもやったことがあったものですから、いろいろなお話とか例え話とかがその時頭の中に蘇ってきて、そしてその罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ、イエス様が十字架の上で私をご覧になって、もう罪を犯してはいけないよって言ってくださっているように感じました。で、本当にイエス様ごめんなさいって、その時に ありがとうございますっていうことと、神様ごめんなさいっていうことと、もういっぺんにやってくるような感じで、本当に私はイエス様を信じます、今までもイエス様を信じてたわけですから、その時本当に分かったっていうことだったと思うんですけれども、本当にそのイエス様の十字架の意味、イエス様のご愛が分かった時に、もう本当にびっくりするというか、もう感動で胸がいっぱいになってしまいました。よく劇的に救われるっていうような言葉が教会で使われるんですね。で、私は劇的に救われたって思ってたんですけれども、でも劇的に救われる人もいると思いますが、私はその時イエス様の救いというものが劇的であることを知ったっていう感じなんですね。感情的なことなんだと思います。劇的っていうのは感情的なことだと思いますけれども、もう本当に信じるということは受け入れるということです。イエス様のご愛を受け入れるということで、それで人の心がすごく揺れたり、涙がすごく流れる人もいれば、あ、そうなんだって思う人もいるし、そこは人それぞれです。でも本当にこのイエス様のご愛を受け入れるということを神様は望んでおられます。何でもよく分かってから信じようっていう人もいるんですね。まだまだです私なんかとかおっしゃる方もおられますけれども、でも何でも分かってからでは手遅れなんです。私も私たちもまだ何でも分かっていないんですね。聖書はこんなに分厚いものですから、もう本当にいろいろな神様の素晴らしさが記されていますし、奥義に満ちていますし、私たちをどんなに神様が愛してくださっているか、また何を望んでいるか、たくさん書いてあるんですけれども、すべてを知り尽くすことはできません。ただ私たちが本当にそれを受け入れるということを神様望んでくださっているということをぜひ覚えていただきたいと思います。では私たちが神様を信じたらどうなるのでしょうか。それをイエス様を信じている方一人一人に今立ってお話ししてもらいたいと思います。してもらえませんけれども、本当にそれは人それぞれにストーリーがあるんですね。イエス様が私を救ってくださったんです、こんな風になりましたっていうストーリーを持っています。私ももういっぱい話したいんですけど、それはまたいずれの機会にいたしますが、本当にこの神様を信じるときに私たちは人生が変えられます。外見が全然変わっていませんし、死から命に移されたと言っても見えないことなので、本当かなって思ってしまうかもしれません。でも本当に神様はイエス様を信じたときに途切れていた命をまたつないでくださったんですね。今まで神様と切り離されていた命でしたけれども、でもイエス様の十字架によって神様の命と私の命が本当につながったんですね。それは本当に新しい人生を送れる土台となったということなんです。神様の中にある平安が与えられます。私が最初にここをテーマにしたいと思いますといった聖句がこの、プログラムに記されています。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであるという言葉があります。詩編の62編には、私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓とダビデは言いました。それは本当に神様が守ってくださるお方だということを、 確信を持って信じることができたからなんですね。ダビデも人間でしたけれども、いろいろな辛さ、苦しみ、戦いがありましたが、私たちよりもずっとずっと大変なことがあった王様だったと思うんですけれども、でもそんな時に、本当に神こそ我が岩、我が救い、我が櫓と語ることができる、神様が共にいてくださるということが彼の、本当に平安となりました。どんなことがあっても神様のを信じていれば大丈夫と私たちは思うことができます。また神様は、その神様を求める者には報いてくださるお方なんですね。そして、神様を第一とする者にはすべて添えて与えられると、マタイの福音書では約束をしてくださっています。私は本当に子供の時に本当の友達が欲しいって思っていましたけれども、イエス様を信じた後に、その私に必要なものはすべて添えて与えられました。マタイの6章の33節にね、そのお約束があるわけですけれども、本当に教会で一緒に過ごした姉妹たちが、もう私が恋焦がれていた本当の友達として与えられました。ですから中学生時代、高校生時代と、また今に至っても本当に素晴らしい友達、また愛する兄弟姉妹与えられて、共に過ごすことができて本当に感謝をしております。神様は本当に生きておられます。多くの宗教はご利益宗教っていうものがありまして、信じたら何々が与えられるとか、幸せになれますよとか、そういうことをよくおっしゃっているのかなと思います。でもこの聖書の生ける神様を信じるときに、それが第一なんですね。そしてその神様を愛するものになるときに、神様はもう何でもくださいます。私たちにたくさんの祝福をくださいます。またお祈りに応えてくださいます。本当にその素晴らしい祝福をご自分のものとしていただきたいと思います。また私たちは見え方が変わってくるんです。サタンの声に従ってしまった時に、アダムとエバは自分たちが裸であるということを知ったとありましたけれども、彼らは裸であるということが見えました。否定的に物事が見えたということだとも思います。けれども私たちには信仰の目が与えられて、そして高い山を見上げた時に、もう困難があって、あんな高い山みたいな困難があったら越えられないと思うのではなくて、同じ高い山を信仰を持ってみたならば、これを作ってくださった神様から助けが来ると私たちは信仰を持つことができる力が湧いてくるんですね。先週平塚教会の教会員のご主人が召されました。その方は、長年、姉妹が救われるように、40数年ですね、お祈りしていたんですけれども、6年前に神様を信じることができました。兄弟となりました。けれども教会にはいらっしゃることはできなかったんです。で、その兄弟が、癌になられまして、そしてもう回復は望めないという状況になられました。医師に告知を受けて、そしてご本人の希望で自宅で最後の時を過ごせるようにということで、姉妹ご家族は部屋を整えて、そして地域医療やのヘルパーさんたちの応援体制を依頼して、医師に、そうですね、先生方にお願いをして、そして、連れて帰る準備をしておりました。で、その退院をしよう、いよいよ退院となるその前日の日に、ご主人は急に体調が悪化されたんです。で、病状が悪化されて、連れて帰るよりも病院にいてもらった方が安心であるという状態でした。で、このまま病院にいてもらうか、または 連れて帰るかという選択に、ご家族は迫られたんです。でそのご自宅は団地の5階でもあって、エレベーターもありませんし、もしそのご主人をご自宅にお連れするとしても、その途中でとか階段をどうやって登るかっていうことも問題だったんですけれども、その間に万が一のことがあったらどうしようかとか、いろいろな心配があったんですけれども、でも、その時姉妹、私たちの教会員の姉妹ですけれども、姉妹はともう自分には力がないです、もう自分にどうしていいかわからない、でもそれは神様が何とかしてくださるっていうことですよね、だからこの決断を息子に任せてはいけないと思いました。私本当にほんの5分間ぐらいの間でしたけれども、祈って、先生、私主人を連れて帰りますって言ったんですっておっしゃいました。でそしてその日に、ご主人を無事にお家に連れ帰ることができました。いろいろ大変だったそうですけれども、ベッドに横たわられた時にご主人は手をたたいて喜ばれたそうです。でそして本当にひど悪化した状態だったんですけれども、病院で少し処置をしていただいたこともあって、一旦体調が回復されて、そして、1日半の間ご家族の介護の中で、またいろいろな助けをいただく中で、本当に穏やかな時間をそこで過ごすことができたんですね。でそして、体を拭いてあげて、そしてその前に少し汗をかかれたので、姉妹が体中拭いて差し上げたりして、そして聖書の言葉を読んだり、その時に賛美をしたり、またお父さん後で行くからね、私も後で必ず行くからね、間違いないでちゃんとイエス様のところ行くのよとか言ってもう声をかけながらこうお世話ができたんですね。でそれでもう姉妹本当に緊張しておられて、なかなかやはり長い時間眠ってなかったんですけれども、一時うとうとしてしまって眠ってしまった、その間に神様はこの兄弟を天に召されました。静かに天に召してくださったんです。で多分その姉妹が2時間後ぐらいに気づいた時にもう体が冷たかったっていうことだったので、多分本当に姉妹がその賛美をしながら声をかけながらお世話しておられた、もう本当に直後にきっと召されたんじゃないのかな、ご主人幸せだったなって思うんですね。本当に姉妹は素晴らしい信仰者なんですけれども、神様を信じる者の特徴というものは、自分が弱い時こそ強くされるということなんですね。本当にそれが素晴らしい信仰の祝福だと思います。横浜教会でね、ついこの間召された兄弟が召される前にこんな風に言っておられましたっていう言葉が、先生信仰ってすごいですね、こんな状況になって前の自分だったらとっても考えられないんですけど、全然悲観するっていうことがないんですよっておっしゃったって来ました。本当に普通だったら、あ、どんなに大変だろうとか苦しいだろうって思うような時に、私たちが神様を見上げて、そして主から力をいただくことができる、それ言葉によってですね、私たちは力をいただくことができます。私たちは新しいイエス様を信じるならば、新しい命が与えられます。ですからこの新しい命のために御言葉の糧がいつも必要です。この糧をいただいて、神様のお約束や素晴らしさを知れば知るほど、弱い小さい私たちは強くなることができます。そういう、また神様は本当に素晴らしい、恵みを私たちにできないことをお与えくださいます。ぜひこの素晴らしい天国に行く道をご自分のものにしていただきたいと思います。必ず死んでしまいます。人間の体は朽ちてしまいます。その時を迎えなければいけません。でも本当に、その時に希望を持って、 死を迎えることができる、そのことをぜひ信じていただきたい。素晴らしい神様を、ぜひ皆さん信じて一緒に天国に参りましょう。ではお祈りをさせていただきます。愛する私たちの天のお父様、このようにして、今日愛する方々と共に聖書を開いて福音の恵みを味わうことが許されて心から感謝いたします。どうぞここにお集まりのお一人お一人の上にあなた様が祝福をお与えくださって、もしまだイエス様を信じておられない方がいらっしゃいましたらば、どうぞイエス様を素直にお受け入れになることができるようにお導きください。また信じている者私たち一人一人、また神様が豊かに帰り見てくださって、どうぞいつも、あなた様のもとに、そしてお言葉のもとに、悔い改めの心を持って、あなた様のもとに行こうことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。そして神様がくださる祝福をまた周囲の方々に、お伝えできますようにお持ちください。また、あなた様は私たちに主を礼拝することを求めておられます。7日目を休みの日として、また週の初めの日をあなた様を礼拝する休みの日として、礼拝の日として尊び、この教会を中心にしてどうぞ成長を遂げさせていただけますようにお導きくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。